って、だからもうそれこそ砂漠の中の米粒を一粒こう拾うぐらいの作業なんですよ。あとこの、ね、譜面をどのように解釈するかとか、でリハーサルがあり、でそこでリハーサルでベテランのミュージシャンの方もいるわけじゃないですか、
うんうん、
そこにこう指示とかするのとかすごいですよね。
やっぱりそれが一番緊張しますね。もうそのもちろん最初の頃はもっとね、だから15年ぐらい前にデビューして9割方は年上なわけですよね。でまあ本当に自分は初めてですけど、その曲はでも例えばベテランの方にとってはもう数えきれないほど演奏して、しかもいい指揮者とやっているという経験が悪いところに行くわけですよね。まあ例えが悪いですけど、自分は一回も試合をやったことない、例えば高校草野球をバカにしてるつもりはないんですよ、もちろん楽しい素晴らしいんですけど、経験ないのでいきなりプロ野球の監督をするようなもんですよね。もうそれぐらい緊張することだと思うんですけど、でもまあ初めの一歩っていうのは誰にもでもあるので、まあ、怒られながら決して言うことを聞いてくれない場面もなくはなかったですけど、でもそれでもやっぱりこう勇気を持ってこうしてほしいってやっぱり言わなきゃいけないですよね。やっぱりそこでおじけついちゃう時ももちろんありますけど、そういうのがね、その最初の一歩を踏み出せるかどうかっていうのは、もうこれは理屈抜きでも根性ですよね。
でもね、小沢誠二さんでさえ最初 N 響に着いた時に、うん、楽団全員がボイコットしたことがあったんですよ、
まあ、ね、そういうちょっと残念なこともあった、うん、まあ、いろんな理由があったらしいですけど、そういうことも起こりうるわけですよね、
でも最初の一歩は誰にでもあって、そうやってワールドワイドに活躍していくようになるんですよ。
今でこそこう穏やかにお話しされていますが、その指揮のシーンになったら、ね、激しいオーケストラの曲になると、それこそ
そうですね、もう、はい、今思うと多分持った後も思うかもしれませんけど、そこまで無駄に動かなくても よかったのにっていうようなこともあると思うんですけど、こちらはもうなりふり構わずというか、もう必死で、やっぱり初めてプロのオーケストラ振った時っていうのは、ほんのちょっとの短い曲でももうぜーぜーぜーぜー言うぐらい息が上がったり汗だくで、でなりますよね。そのうちこうそんなに力入れなくても逆に力を入れない方がこうスムーズにいくっていうことを勉強して学んでいくっていうこともありますしね。
そうなんですね。どの職業も一緒なんですね。そのリラックスして、
でもペットの時も、
そう、はい、リラックスした時こそいい音が出る、でもその僕は、ね、必死になってるのも好きなんです。その必死になってぜいぜいなってるのも命削ってるなっていう、
それもね、確かにそうですよね。なんか、やっぱり若い時は指揮者にとって今40僕6ですけど、まだ指揮者の職業からすると若い方なんですね。ですけどその時その時に一生懸命やっていくのが一番いいんじゃないかなとは思いますね。
指揮者ならではの職業病みたいなものありますか？
いろいろあるみたいですけど、例えば先輩方は、例えばムチ打ちになる方多いですね。だから首を痛めちゃうと
激しく、
なんかその
動きで
物を叩くような動作をしちゃうわけですよね。それが直接こう首に跳ね返ってきてとか、なんか自分もよっぽどうまくこう脱力とかしてないと変にこう肩痛めたりとかしちゃいますね。そういう職業病みたいなのはある人はあるみたいですけどね。あとずっと立ちっぱなしで腰痛めちゃったりとか、
こう例えばオーケストラで指揮を振るシーンじゃなくても、プライベートで何か音を聞きながら気づいたか体が揺れてるなとか、指揮取っちゃうなっていう癖だったり、
若い頃はやっぱりこう、やっぱりこう音に合わせて振るってことはしないんですけど、その楽みんながこう一生懸命振って練習したりとかね、やっぱり畳の上で泳ぐ練習してるようなもんですけど、でも今はもうそういうことはないですけど、でもたまになんかこう一緒に歩いてると振って手が動いてたりするらしい ね、変な人ですよね。一回だけタクシーが止まったことある
よ、ね。どれだけ高く上げたんですか。そうそう、
なんか本当にこう道路でなんかバーって待ってなんかバーってやったら、あ、すいません
みたいな。頭の中で曲が流れて、
そうですね、
きっと手が反応しちゃって。
はい、ね、例えばじゃあ、ラジオから流れてきてクラシック音楽が、指揮者とか、あ、これはあいつだなとか、あ、これは俺だったらここもっと短くクレッシェンドするなとかそういうことになったりもします。
あの、そういうのは逆にどうですか、タブゾミさん。
これはすぐ分かる、人の演奏すぐ分かるし、あ、俺だったらこうすんなとか
あります、
しょっちゅうある
感じ。そうやって聞くとだから楽しめないじゃないですか、うん、ですだからね、回線切りますね。
あ、そうなんですか。
だから最初の頃もっとこうなんていうんですかね、こう生きり生きがってた、生きじゃない、生きがってた時なんか早いとか、人の変装聞いてね、早い遅いとかえとかね、いうのは、まあ、正直やりましたけど、今はもうそういうことじゃなくて、ちょっとこう、あ、いいねとかって思うようにして聞くといいですよ。だからなんか調べ物をするみたいに聞こうとすると、やっぱり楽しめないですし ね
居酒屋に行ってもジャズがすごい流れるじゃないですか、はい、でトランペットバーン流れてくると、もうすごい演奏だと、もう全然こう
お酒
がこうもう止まっちゃって、ずっと聴いちゃって、こう、うわ、やっぱリー・モーガンすごいとかなっちゃうんですよね。
何しに飲みに来たんだよってなりますよ。
ピタッと会話も止まって、ちょっと待って今ソロだからみたいななっちゃうんですよ、
ね、それはもう永遠の
職業病の一つですよね。それも
すごいとか、このフレーズすごいとか、
どの方もそうなんじゃないですかね。料理を作る方もね、人のお店に行って、人のお店っていうか食べて、これは何の味だ、何とか、何が使ってるんだとかね、もうそれは避けられないかもしれませんけど。
クラシック以外の音楽も聞かれたりするんですか。
面白くない人間かもしれないですけど、クラシックばっかし聞いてるんですよね。でもこの前生まれて初めてブルーノート行ったんですよ、東京の、で、オーケストラと上原ひろみさんっていうでしょ、ピアニ、ジャズの、方とオーケストラが共演するのに僕指揮をすることになって、で困ったなと、ジャズ本当難しいし、本当ジャズもねいっぱいあるし、スタイルもいっぱいあるんでしょうけど、まずやっぱりそれをこうと思って、でブルーノートどうですかって言って初めて行って、もう頭の先からつま先まで感動しました。やっぱり本当にジャンルを問わず、ね、いろんなものをもっと聞くべきだったなって思う、だから今なかなか自分に余裕がないんですけども、やっぱりいろんなさジャズもね、本当にこういいものはジャンルじゃないですよね、いいものはジャンルじゃない、本当その 人となりといいますか、音楽があって、その演奏してるプレイしてる方の人となりとか、なんかこうミックスとかこう醸し出されるというんですかね、そういうのがやっぱり、そういうのが学ぶべきところも多いし、学ぶとか考えないで音を浴びるっていう経験も必要だなと思うんですけどね、
そうなんですね。
なんとですね、ここに来てお時間がやってまいりました、ラストになりますが、鹿児島のリスナーの皆さんにメッセージをいただけますでしょうか。
はい、本当に鹿児島を離れるというと変な言い方ですけど、また離れてみて、いろんなところで生活して、やっぱり鹿児島帰るとホッとしますし、なんかやっぱり本当に素敵なところで育てていただいたんだなとか、応援していただいてるんだなっていうのを感じています。本当ありがたいことです。またね、やっぱり故郷だからってことじゃなくて、やっぱ鹿児島のね独特の風土とお人柄っていうかね、まあ、自分も鹿児島県人だからかもしれませんけど、やっぱり本当に温かさっていうのはね、大切に自分も感じていますし、いつも感謝しています。これからもどうぞよろしくお願いします。
本日のゲストゾンビには鹿児島市出身指揮者の下野達也さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シーサイドゾンビ。
どうちゃん浜さん先輩。
なんか、タブさんがすごい目をキラキラさせてて、本当に憧れの人だったんですね。
あのね、さっきトークで言わなかったけど、もうおこがましくて絶対言えないんだけど、俺も指揮者目指してたの。
本当ですか？
いや、目指してたっていうか指揮者になりたいなって思ってたの。
いつ頃ですか？
いやいや、もうそれ小学校中学校。
初耳。
ただ俺は譜面が苦手なんです。
ああ言ってましたね。譜面が読めないって苦手って。
お後がよろしいよ。
お後が。
今週のシーサイドゾンビ終わりの時間がやってまいりました。どうでしょう？
ね。次回はですね、制作会社ザ・フォレスト代表の森正史さんをゲストゾンビにお迎えしてお送りしたいと思います。はい、ということでこの番組では皆さんからの声も募集しております、番組のホームページもありますし、公式のツイッター、インスタグラム、フェイスブックも動いていますので、各 SNS にぜひ遊びに来てください。
はい、じゃあ終わります。以上、ソイル&ピンプセッションズタブゾンビと
浜崎美穂がお届けしました。
また来週。